はい、こんにちは。左大臣光永です。街路樹のイチョウがすっかり黄色く染まってきました。このところ私は部屋でパソコン作業ばかりしていたので、たまに外に出るとイチョウの葉の黄色さが目にまばゆいです。本日は商品のご案内です。伊勢物語全125弾徹底詳細解説オンライン版です。伊勢物語昔男ありけりの書き出しで知られる全125弾からなる平安時代の歌物語。日本で最も親しまれてきた古典であり、能楽や歌舞伎の題材ともなっています。全体で一人の男の元服から死の直前までを描く一代記となっていますが、必ずしも一本の筋があるわけではなく、あちこちに寄り道しながらゆったりとお話が進んでいきます。特に源氏物語に強い影響を与えており、源氏物語のストーリーは伊勢物語をより一層深掘りし複雑にしたものとも言えます。本製品は伊勢物語全125弾をすべて原文と現代語訳で朗読し解説したオンラインアプリです。今回オンラインアプリとしての機能を一新しました。まず自動的に読み進むことができるようになりました。例えば第一章の音声が終了次第、第2章のページを読み込み、音声も同時に再生する。終わったら第3章のページを読み込み、音声も同時に再生するといった具合です。一切操作する必要がなく、始めから終わりまで次々と音声が再生されるので、作業をやりながらや電車や車で移動中のながら聞きに最適です。もちろん従来通り、手動で1ページ1ページリンクをたどって、音声を再生することもできます。そして原文と現代語訳の切り替え機能をつけました。各章まず原文を再生し、次に現代語訳を再生するというのが初期設定になっています。例えば、昔意図若きにはあらぬ、これかれ友達ども集まりて、月を見てその中に一人、大方は、月をもめでし、これぞこの、積もれば人の老いとなるもの。昔、そう若い人たちではない結構年のいった連中が、あの人、この人、友人たちが集まって、月を見て、その中の一人が読んだ。大方は、月をもめでし、これぞこの、積もれば人の老いとなるもの。世間の人は何かと月をめでるが、私はもう大概のことでは月をめでずにおこう。月が重なれば年となり、年が重なれば老いとなるのだから。身につまされる言葉ですけれども、まあ、このように、まず原文を読み、次に現代語訳を読みます。これが古文を理解するのに、一番無理がなく手っ取り早い読み方と言えます。だから初期設定にしています。しかし、もうすっかり内容は理解しているぞ、訳なんかいらんという方もいらっしゃるでしょう。その場合は再生モードを切り替えて、原文だけを再生することができます。また現代語訳だけ再生することもできます。内容理解の度合いによって、あるいは単に好みによって、再生モードを自由に切り替えて聞けるようになっております。もう一箇所、有名なところを例として読みましょう。何かのきっかけで遠く東国の旅に出た主人公一行が、武蔵の国と下宇佐の国の境、東京と千葉の境、隅田川に差し掛かる場面です。なお雪行きて、武蔵の国と下津房の国との中に、いと大きなる川あり、それを隅田川という。その川のほとりに群れいて思いやれば、限りなく遠くも気にけるかなとわびあえるに、私もり、はや船に乗れ、日も暮れぬというに、乗りて渡らんとするに、みな人物わびしくて、今日に思う人なきにしもあらす、去る折しも、白き鳥の橋と 足と赤き、四季の大きさなる。水の上に遊びつつ、異様食う。今日には見えぬ鳥なれば、皆人見知らず。私森にといければ、これなん都鳥、というを聞きて、何しよあば、いざこととあん都鳥。我が思う人は、ありやなしやと。と読めりければ、船こぞりて泣きにけり。一行はなお進んでいき、武蔵の国と下宇佐の国との境に大層大きな川がある。それを隅田川という。その川のほとりに集まって座って、今日の方を思いやれば、限りなく遠くへ来たものだなぁと、わびしい思いに暮れていたところ、私森が、早く船に乗れ、日が暮れてしまうというので、船に乗って隅田川を渡ろうとしたところ、誰も彼もなんとなくわびしい気持ちになり、今日に愛しい人がいないわけではない。そんな時、白い鳥のくちばしと足が赤く、四季くらいの大きさの鳥が水の上に遊びつつ、魚を食っていた。今日には見えない鳥なので、誰もその鳥の名を知らない。私森に聞いたところ、これこそ都鳥というのを聞いて、何しよあば、いざこととあん都鳥。我が思う人は、ありやなしやと。その名も都鳥という名を持つお前に、いざ聞いてみよう。都に残してきた私の愛しい人は、健やかでいるかどうかと。と読んだところ、船の上にいる人々は、こぞって泣いたのだった。本製品はオンライン版です。専用サイトにアクセスしていただき、インターネット上で閲覧していただく形となります。ご注文いただいてから48時間以内に専用サイトにアクセスするための ID とパスワードを発行してメールでお送りします。メールに記載された URL から専用サイトにアクセスしていただき、そこで ID とパスワードを入力することにより閲覧が可能となります。スマートフォン、タブレット、パソコンのいずれの機器でも再生できます。電車で移動中、スマホでポチポチと気軽に聞いていただくのも、ご自宅のパソコンでどっしりと落ち着いて聞いていただくのもご自由にどうぞ。ただし、スマートフォンで閲覧する場合は通信費が発生しますので、Wi-Fi 環境でのご利用をお勧めします。ご注文はページ末尾のリンクからよろしくお願いします。本製品はオンライン版です。ご注文いただいてから48時間以内にユーザー名とパスワードを発行してメールでお送りします。メールに記載されたログイン用 URL から専用サイトにアクセスしていただき、そこでユーザー名とパスワードを入力することにより閲覧が可能となります。ご注文はページ末尾のリンクからよろしくお願いします。サーバー負荷の関係から販売する ID 数には限りを設けています。販売は予告なく終了しますので、お申し込みはお早めにどうぞ。うちのスマホでパソコンで本当に再生できるかしら？機械の操作に弱いから心配という方へ。ソフトウェアというものは、パソコンやスマホの機種、OS の種類、インターネット環境などとの相性があり、あらゆる環境で確実に 100% 再生できるとは言い切れません。私も過去、借りてきた DVD が再生できなかったり、買ったゲームが動かなかったりで、がっかりしたことが何度かあります。もし商品を購入後、再生できない、操作方法がわからないとなった場合、下記メールアドレスまでその旨書いてメールしてください。解決できそうなら解決方法をお送りしますし、無理そうであれば返金します。最後に一段豊かなところを。昔、東宮の女房の御方の花の賀に召し預けられたりけるに、花にあかぬ、嘆きはいつもせしかども、今日の今宵に煮るときはなし。昔、皇太子の母である女房の花の季節の長寿を祝う宴に召し出されて参加させられたところ、こう読んだ。花をまだまだ見足りない、もっともっと見ていたい、その嘆きはいつものことですが、今日の今宵の嘆きは格別です。 天皇の女房という立場でありながら、有原の成平と過ちを犯した藤原の高い子。しかし、そんな情熱に身を任せた若い時代は過ぎ去り、高い子も今や天皇に嫁いで皇太子を産みました。二度と手の届かない水の向こうの遠い世界に高い子は行ってしまいました。そんな中、有原の成平は高い子の館で開かれた花の賀に招かれます。花の季節に長寿を祝う宴です。大勢の官人たちが集まってワイワイ言っている中、満開の夜桜を眺めていると、若い頃高い子との情熱的な恋に身を焦がしたことが思い出され、しかしそんな気持ちは水の向こうの高い子に伝える術はもうなく、今夜の花が一層美しく切なく思える、そんな場面です。花に焼かぬ嘆きはいつもせしかども、今日の今宵に煮る時はなし。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。